リア銘仙の心の日めくり。ございます。新しい年を迎えて、街も行き交う人たちも心なしか建物までがなんだか凛としているような気がしてしまいます。2010年がどうぞ心温まる幸せを呼び込むような年になりますように。今日からこの時間は守谷銘仙の心の日めくりとしてお届けしていきます。どうぞご一緒ください。まずはじめに自己紹介を少しさせていただきます。私は普段墨をすって筆を持って、それから半紙に向かって書を書いています。心の中にある、あるいは心の中を行ったり来たりする喜びや願いや希望、あるいは悲しみや苦しみ、怒りや命の叫び、そんな毎日出会う感情を炭の香りに乗せてメッセージとして書にしています。書道が生活の中に息づいてくれたらいい、書いた文字が語り出してくれたらいい、そんなことを思いながら 一本の線に向かっています。これまで書き続けてきた書やエッセイは心の日めくりとしてたくさんの方に見ていただいたり読んでいただいてきました。その心の日めくりを中心にして毎週今週の言葉としてエピソードなどを交えながらご紹介させていただこうと思っています。今朝も聞いてくださっている皆さんのそれぞれの方の心の日めくりの1ページと重ねていただけたらいいな、そんな風に思っています。どうぞ今日の1日が爽やかにスタートできますように願いを込めて。 心の日めくりの中から今週の言葉、志高く輝いて。新しい年が明けました。皆さんはこの新しい年2010年にどんな願いや希望や決意を託されたのでしょうか。おせち料理をいただきながら、あるいはおいしいお酒を酌み交わしながらですか。それとも好きな人と初参りをしながらでしょうか。どんな場所でどんなお話をされているのでしょうか。電話やメールの方も多いかもしれませんね、この時代ですから。志高く輝いて。私のところにもこんな年賀状が届きました。挑む。年賀状の真ん中に一言、挑む。大きく跳ね飛ぶように書かれています。大阪教室のお世話役をしてくださっている中さんからです。定年退職を迎えられて、もう一度新しい人生に挑戦をするのだそうです。中先輩に大きな拍手です。次は叶える。やっぱりこれも年賀状の真ん中に叶えるとどっしりと、でも願うようにも見えます。もう今頃は袋のスタートがされているのでしょうか。箱根駅伝に挑む息子さんを持たれたお母さんからのメッセージです。叶える。この文字を見ていると、私まであの沿道に行って一緒に走って応援したくなってしまいます。横断幕も一緒に書きましたよね。頑張れ頑張れ。本当にどれだけたくさんの方が自分も一緒に走りたくなるような思いで応援をしていることでしょう。どうぞ彼の夢が叶いますように。このスタジオからも精一杯の応援をしたいと思います。頑張ってくださいね。そしてもう一枚ご紹介します。夢作る。小学生のお子さんをお持ちのまだ初々しい若いお母さんからです。子供さんと一緒に一つずつ夢を作っていきたい、そんな風に話されていました。どれも昨年の書道教室の中でご自分の今を思い、ご自分のこれからを思い探した言葉でした。そして年賀状になって私のところに届けていただけました。こんな風にお筆で一筆一筆書くことで、決意や思いやそんな気持ちがさらに新たになり強くなっていくんですよね。いただいた私にもその方の今が伝わってくるようで、懐かしいような愛おしいような、そんな嬉しい気持ちになってしまいます。墨の力、筆の力、文字の力、そして言葉の力、何よりも書く人の思いの力が一緒になって重なり合った時、伝わっていくんでしょうね。そんな風に思います。 そういえば、昨年選ばれた漢字の一文字は、新、新しいという文字でしたけれど、挑む、叶える、夢作るは、紛れもなく彼女たちの明日へのメッセージです。彼女たちの心の中のメッセージが、志となって輝きますように。もう一度、今週の言葉、ご紹介させてください。志高く輝いて。今日の一曲目、お聴きください。友人の太田真紀さんのアルバムの中から、風花。
数え切れない。
太田真紀さんの風花でした。粉雪が風の中でキラキラと舞い散る、そんな様子が伝わってきます。その風花が平和を願う白い鶴を思わせてくれます。雪が舞い散る風花はふるさとの情景を思い出させてくれます。ふるさとの雪や山々を思わせてくれるんですね。そういえばこの放送、皆さんどちらでお聞きいただいていますか？ふるさとで過ごされている方も多いかと思います。お正月だけれどお仕事をされながら聞いてくださっている方もいらっしゃいますよね、きっと。あるいはご家庭で朝のキッチンでお食事作りの方もいらっしゃるかと思います。私のふるさとは信州長野県の山里です。ふるさとを思い、ふるさとに恋して書いたエッセイ、どうぞ聞いてください。慌ただしく新幹線に飛び乗った。ふるさとに向かう列車の中で、私は私を思う。電話も携帯も鳴らない一人だけの空間の中で、源頭のふるさと信州への道景は膨らんでいく。レールをこする轍の鈍い音が妙に心地いい。私は私の中の私に会うために列車に乗った。そういえばふるさとが望郷から道景に変わっている。一体いつ頃から変わっていたのだろう。ふとそんなことを思った。薄い峠を越えるといきなり白い雪をかぶった浅間山が目に飛び込んでくる。裾野を大きく広くゆったりと広げる浅間は、そのまま父の眼差しで母の懐で私を静かにいざなう。コーヒーをください。車内販売のお嬢さんに声をかけたとき、自分のその声に驚いた。ゆったりと柔らかだった。つい先ほど家を出るまでにはあんなに甲高い乾いた声を張り上げていたのに。次は終点長野。そのアナウンスに急に我に返る。ちらちらと雪舞うホームに降り立ったとき、ふと特急浅間号上の雪に乗り込む18歳の自分を見たように思った。ふるさとを後にした日、数えてみたら38年も前のことだった。合併後、長野市となった旧更科郡大岡村。雪深いこの地には、まだまだ山里の原風景が残っていて、四季を通じて美しい。林道を抜けて目の前に白銀の常念、鹿島槍、五竜、白馬とつながる北アルプス連山が開けたとき、帰ってきたなと思う。目を閉じて風の声を聞く。雪を包んで冬の厳しさを思う。 土に触れて農村の営みに身を重ねる。ブナの原生林の中、こんこんと湧き出る村の種水として大切に受け継がれてきたお種池の水がある。その水を熊笹ですくって口に含めば、もう赤いほっぺの10代の私に戻ってる。林の中をすり抜けてきた風の中に、いつもの父の言葉を聞いたように思った。文字は心の現れ、生き方が問われているのだよ。迷ったら原点に戻ればいい。そうだね。促されるようにお種の水にもう一度手を差して、その水の清らかさに憧れる。都会に出てもう40年近くになってしまいました。でもふるさとはふるさと。心の中にいつも住み着いています。お正月を迎えるごとに、年を重ねるごとに、その思いは強くなっていくような 気持ちになります。ふるさとへの思いを込めて、会いたいね。父を思い、母を思い、兄弟たちを思い、恩師の先生たちを思い、そして友人たちを思う。連なる山々を思う。吹く風を思う。土を思う。我が家の庭から一望できる北アルプスの山々を思う。アルプスにかかる朝焼けの清しさを思う。アルプスにかかる夕焼けの明日を思う。ふるさとを思う。ふるさとの皆さん、お元気ですか？山も元気ですか？みんな元気ですか？会いたいね。今日の2曲目です。やはり太田真紀さんのアルバムの中から、白い思い出。続けて3曲目です。ヨハン・セバスチャン・バッハ、ブランデンブルク協奏曲第5番より、 第3楽章、どうぞお聴きください。 守谷銘仙の心の日めくり最後のコーナーになりました。明日へのメッセージです。願い事を思うとき、胸に秘めた思いを決意にして歩き出そうとするとき、思わず空を見上げてしまいます。空はどこまでも高く、そしてどこまでも青く広がっています。青に次ぐ遠いお空のその向こう、本当の幸い探して夢を見る。いろはにほへと。青い雫があなたならそっとすくってみましょうか。大空に向かってこう描く。夢や希望やあの人やこの人生みんなまとめてでっかい子を描く。ポカリポカリと浮かぶ真綿のような白い雲と握手して夢を叶えと旅をする。山の葉の青空はまるで今にもこの手に届きそう。私は両手をいっぱいに広げて私を描く。青はいよいよ高く大きくすがしく冴えて歩き続けることをいざなう。願いを届け、夢を叶え、ほとばしる思いは叫びにも似て、胸の奥でことの旋律となって弾け合う。そうして今青に向かって奏で出した。青に次ぐ
Thank you.
新年早々初体験の1時間でした。ご一緒いただきまして本当にありがとうございました。番組へのご意見ご感想お寄せください。お待ちしています。どうぞ今日の日が夢広がる一日でありますように。守谷銘仙の心の日めくりでした。また明日お会いしましょう。